4月の9日、
はい、
時刻は、
はい
17時20 24分です、
はい、
モロハのユケです。
はい、モロハのアフロです。
サウンドブログ始めたいと思います。
はい、
前回ものすごく短いショートバージョンを上げて、はい、そこのちょっと触れたんですけども、はい、前回のサウンドブログ、前々回かのサウンドブログからもうかれこれ、1ヶ月近く経って、2ヶ月近く経って、
はい、
僕らツアーをね終えて、
はい、
この間特にそれに触れてこなかったんですけども、無事終われました。3月6日にセカンドアルバムのリリースツアーを終えて、でもう4月ですわ、
はい、
新生活っていう言われるのが始まりましたわ。
はい、
なんか新生活っぽいのがありましたか？
引っ越しますね、俺。
おや、そうですよね。
はい。
何年住んでたんですか？
もう6年住みました。
6年か。6年間の間で俺、君のお家へ何回行ったっけ？
1回来たことある
よ。いや、1回どころじゃない、結構。
本当に？
昔さ、ダンサーと住んでたじゃん。
うんうん。うん、
性別言わないけど、ダンサー
と。いいね、なんか本当にこれパッて聞いた時にさ、え、あのダンサーとするかのってなったらさ、完全なんかそのセクシーなレゲエのお姉さんみたいな、それから
ちょっと意
外的なさ、感じをイメージしてさ、うん、一瞬でもちょっと俺のことを買いかぶった人がもしかしたらいるとしたら謝りたいね。
男だよね。
男だよね。
がっつりね。
がっつり男だよ、ね、
ツイストパーマかかった男だよね。
本当に。
そう、その時
最悪だったね。最悪の日々。
あれどんぐらい住んで
た？なんか今ほら肌色の日々ってあるじゃん。あいつとの一緒に住んでた生活を最悪の日々って作られるんだよ、本当に。いやー最悪だったね。
俺も多々愚痴をこぼされたね。
ねだって1Kだからね。
確かにきついよ。
きついよね。
1K 男2人って。
ちょっときつかったよね。気色悪いよね。
あれどんぐらい住んでたの？1年ぐらい？
いやもう半年だよ。
それってさ、もうきつくなっちゃってやめようってなって、
いやもう3ヶ月って話だったの。
あ、そうなんだ。
それからなんかずるずるずるずるやめやめ悪口じゃねえ。別に仲も今も別に普通に会ったら話するし、
そうそうそう、お互い仲のいい友達だったん
で。そうそう。いやだめだね。でも君は今共同生活じゃない？
俺もそうだよ。俺はでもまあそれなりに部屋があるから。
そうだよね、
うん、
いやまあ引っ越しするっつってさ、
うん、
不動産屋行ってさ、
はいはい、
で、いろんな部屋こう選んでもらって、なんかで内見に4つぐらい行ったのよ。
うん、
でいろいろあった中でさ、今までのちょっと部屋があんまり日当たりが良くなくて、
うん、
で、今度引っ越す部屋がめちゃめちゃ日当たりいいのよ。
いいね、それ。
角部屋で、
うん、
なんかやっぱね、やっぱ日光って大事なんだなっていうのを、
はあはあ、
なんか思い始めたね。なんか本当にその昼間に内見行ってさ、バーって窓開けた瞬間さ、
うん、
なんかもう明るい未来が見えたもんね。
未来まで見えちゃった。
で今の家帰って、そこで今の家帰るわけじゃん、
うん、
なんだこのなんかこの
ジェーっとした
なめくじの匂いするぐらいの。
確かに、でもあの部屋そんな感じするね。
やっぱりそう思った？
思ったよ
俺ね。ちなみに、うん、君が家に来た時の思い出で忘れられない思い出は、
お
腹空いたべっつう話になって俺がレトルトカレーをね、
うん、
出したのよ、
うん、
それをすげえ安そうに食ってる思い出。いや、そう、
そう、
うん、なんかそもそもカレーが好きじゃないよね。
まあまあ、うん、昔ほどではないが。
そしてさ、その時まだカミングアウトしてなかったけどさ、
うん、
君人ん家で飯食うのがすごい苦手でしょ。
そうなんですよ。
いやなんか俺その話、なんかその時いやそうにこうやってなんか全然別にいらないみたいな感じで言ったんだけど、いやでも腹絶対減ってるし、まあ俺がそうだから、なんか俺がめちゃくちゃ貧乏で、
うん、
なんかその時はまだほら一人暮らしもまあ今よりは間もないから、
そうだね、
なんか家に来たらもうなんかちょっとした振る舞いはしなきゃいけないと思って、振る舞いがレトルトカレーかよっていうのはあるんだけど、
それで俺に
出してくれた。そうそうそう、カレーちょっとご飯回しこうカレー食おうよ。
なるほどね。
いや、そん
な。ありがた迷惑。
そっからね、そっからしばらくしてから、うん、君がなんかそのいろんな話の中で人の家でこう、うん、ご飯を食べるってことに、
うん、
なんかちょっとこう昔から抵抗があるという話を聞いた時に、 もう完全にもう道と道がつながったあの時のあいつの顔があ
の顔は
みたいな。
これでも共感できる人絶対いるでしょ、人んちで飯
苦手な人。でもね、共感できる人っていうか、うん、基本みんなちょっと共感できると思うよ。
あ、そう。
俺ですら共感するもん。
でも好きっていう人いいじゃん、その自分ちのない味でそれが楽しいとか。
あ、
こうやって育ったんだみたいなさ、なんか垣間見えるのがいいっていう
人いるよ。人もいるんだ。
いるいる。
俺もでもね、どちらかといえば、うん、俺もそう、人んちでご飯いただくのって、うん、すごい、あの、まあ、苦手ってもんじゃないけど、うん、そわそわはする。
そわそわするよね、
うん、だ気持ちはわかるよ、
うん。まあレトルトだったらないんだけどね、うん、そんなの家庭の味みたいなね。お米の方かもしれない。
もうでもなんかそうだな、そう、そんな思い出がありますよ。
それが引っ越すと、いよいよ、
いよいよ引っ越して、ね、今だからすごいこう物をね、やっぱ捨ててるんですよ、
うんうん、
で、いろんな思い出がこうプリクラとかもやっと出てくるんで。
それ持ってくの？
プリクラって今いつぶりにやったろ俺。
プリクラ、
プリクラって言う？
言う言う。
最近撮って
る。いやいや、プリクラだよね、プリっていう。
腹立つわ。
プリっていうね、俺は。俺はね、
なん
で？あの、アウヨくんはプリクラっていう時代で触ってるかもしれないけど。
いや、もう分かんないよ、よく分かんないよ。
俺プリ
怖いよ、よく分かんないよ。いや、そう、プリクラとかも出てきてさ、うん、なんかやっぱ、え、君もいたよ、高校時代の君。
あった？
あったあったあった。
撮ってるもんね。
うん。いやなんか、やべ、今のさ、プリクラって目めっちゃでかくなる。
目もでかくなるし、足も長くなるし、細くなるし。
うん。でも昔の感じぐらいのがいいのにね。
昔のさ、今あの、フレームみたいのないよね。なんか昔はさ、うん、こう、今背景でさ、なんか、すごいシンプルなの多いじゃん、
うん、
じゃなくてさ、昔はさ、前面にさ、なんかこうキャラクターみたいなのが、うん、枠があってさ、うん、
え、今それない
の？いや、あるよ、あるけど昔それがデフォだったじゃん、もともとそれがさ、ついてて、その中からさシーンで選んでさ、
う
ん、
え、今違うの？
いや、だから今はもう後からそういうのできるじゃん。
へ
ー、そのスタンプみたいなのとかさ。
いや、だからあのさ、プリクラのさ、あの落書きは今もあるでしょ、
うん、
きっと
あるある、うん、
あれじゃあさ、もう問われたよね。なんかものすごいさ、そのリリックを書くときと同じくらいの、 その、しかもすごい時間が決められた中で、
そうだよね。
で、バイタリティを問われてるっていうかさ、うん、横にで、まあ大体基本ほら、その当時の彼女とかと書くわけじゃん、
うんうん、
あのそわそわ感ない。
それはいいね、なんかカープリクラ落書き機で書くリリックみたいな。
何？嬉しそうじゃん。嬉しそう
じゃん。すごい、なんかあの時じゃあそわそわするよね。
そわそわするよね。
何書いてきたかな。
いや、そこでね、いや思うの、俺ほんと思うんだけど、やっぱ、いや俺はいいよみたいな、
そういうの書かねえ
し、俺ちょっとそういうのお前勝手に書けよが通るような男に憧れるね。
書く派？
書く。
あ、
書く。
俺書かないかもな。
あ、そう、うん、いいよいいよっつって、うん、俺の憧れじゃん。
言ったらね、
うん、すごいねそれ。
任すわ。
マジか。いや、なんかそれはいいよね、そういう男でありたかった俺も。なんでこうな、なんでこう
俺ははしゃ
いじゃう。楽しいからはしゃいでるんだけど、
うん、
どっかででもね、男の人はね、そこでそのサービス精神を出すかどうかだと思うんだよ、
うんうん、そうだね、
うん、
それがさ、まあでも女の子だったらだよ、相手が、
うん、
そう、男でもやっちゃう、
サービス精神、
うん、
いや、男の場合はさ、なんかそのサービス精神っていうよりもさ、ちょっとノリが違うじゃない、それで遊ぶ感じじゃん。
ってことはよ、女の子に対するそのさ、俺もそうだよ、もちろん、うん、みんなそうだと思うんだけど、男って女の子に対するそのサービス精神のさ、先にあるものって何だろう。
よく思われたいでしょ。
でもそれは男も一緒じゃない？
男はさ、よく思われたいっていうか、もうその場は楽しむじゃん。
あ、
女の子とさ、こうやっぱ あのそのプリクラ機に入った時にさ、うん、まず思うことってさ、あのプリクラはその子のものじゃない、割と俺が大事にするものじゃないし、
うんうん、
その子に大事にしてもらうものだと思う、うん、男はプリクラほら
彼女そんなに、
ね、見せたりとかしないじゃない、うん、それとその子のものになるわけ であって、うん、そうなると必然的にやっぱ緊張するよ、その人のものだから。
なるほど、
感覚が多分あるんだと思う、うん、で男同士のやつなんかどうせさ、その財布の中に2週間ばかり入れてさ、邪魔になったらさ、なんか電柱かなんかに買って捨てちまうみたいなさ
あとなんか恥ずかしい過去みたいになるん
ですね。そうそうそうそう、うん、だあんまそっちの方がやっぱ気楽だよね。
そうだよね。
で、あと、あ、もう一個やっぱあるわ、そのさ、例えばさ、男前だったらいいんだよ、うん、それで、うん、別にお前、お前かけよ、
うん、
なんか別に、てかむしろそんな別に落書きとかいらねえだろみたいな、うん、でいいのかもしれないけど、そのまあ俺みたいなうどんフェイスだとやっぱ彼女が友達に見せるでしょ、その時にそのせめてうどんフェイスだけども楽しそうな彼だねってやっぱ思ってもらいたいわけじゃん、その彼女のためにね。
なるほど、
うん、
なるほど。
だからやっぱそこはもう本当にバイタリティの全てを使って
なるほどね、
なんかこう楽しい男と付き合っているんだよっていうのを、
うん、
そのプリクラ通じてやっぱ伝えたいなっていう。
そうだね、昔はだって彼氏のプリないのだもんね。
でそうだよ、だそれだよね、やっぱそのプレッシャーだったんだよね、きっとね。
そうだね、
うん、いやこれさ、俺ちょっと今すごい自分で言ってなんだけどさ、いじらしい話だよね。
でも分かる、
分かるっしょ、
分かるわ、確かにね。
楽しそうだなってやっぱり、でもそういう演出をしたいわけじゃん結局。あのぶっちゃけ今プリクラなんか特にさ、
うん、
女の子同士で撮るやつにしてもさ、うん、今の言ったらツイッターとかさ、フェイスブックとかでさ、
うん、
こう日々の生活を上げたりするじゃない、
うん、
あれなんであんなことするかってさ、なんか楽しそうでしょっていうことだと思うんだよね。
そうだね、
その
うん、もちろん絶対そうだ
と思う、まあ、っていうのもあると思うよね、うん、でそれの象徴だと思うのよプリクラって走り、
はいはい、
うん、そうと思いましたね。
なるほどね。
だからその時の俺の一生懸命さとかも感じたりして、そのプリクラの、
うん、それどうするの、引っ越しでさ、
うん、
ちゃんと取っておくってこと
聞いちゃうそれ、
うん、
そういうの捨てれる派。
あのね、物によるそのプリクラの中でもさ、うん、あ、この時だあったなみたいなのは取っておきたいけど、うん、酔った勢いとかで取っちゃったやつとかは別にそんなに思い出もないから。
俺ね、あのそもそもその彼女のっていうよりもなんかもう全部一括りプリクラを、
あ、そう、プリクラっていう、
そうそうそうそうそう、
それどうするの。
まあ言っても8割ぐらいその彼女のやつなんだけど、
うん、じゃあなおさらどうするの。
いや、どうしようかなと思ってるとこよ今今すごい分別に困ってて、
ね、うん、
でね、そんなとこでさ、俺最高の離婚っていうさ、うん、ドラマを見たの、
うん、
前話、
うん、見終わったの、
見終わったの、
うん、
なんかそこでやっぱそのタイトル通りやっぱ男女がこう別れてさ、
うん、
でその後どうなるっていう話が軸なんだけど、
はいはい、
そのまあ、よく言うセリフなんだけど、なんで男ってその別れた彼女がいつまでも自分のこと好きだと思ってんだろうねっていうセリフがあってさ、
うん
うん、なんかそれがすごく響くようなシーンで、
うん、
そのセリフが発せられた瞬間に、
うん、
俺はそのプリクラを今俺が家で保持していることに対してすごい恥ずかしさを感じた。
で、まあでもその女の人が言うんでしょ。
そうそうそうそう。俺持ってますよ、ごめんなさいみたいな。あ、俺持ってるなと思って。まあね、俺だから一回ちょっと停止をして、あ、俺持ってるってやったもんね。あーってなったもん。
食らっちゃったのね。
食らっちゃったのね。うわ、そうだよね。改めてやっぱそうだよねって。だからなんかこのプリクラをやっぱりこう、もういい加減
捨てちゃう。
なんで取ってあるのかって分かんない。でもね、これゆりに言ったっけ。
何
これ俺すごい言葉だなと思うんだけど、うん、あの女の愛は10、
うん、
男の愛は5なの、
うん、
釣り合わないじゃん、
うん、
でもの男が5しかない分、 それ足す責任感が足されるってところ、
うんうん、
で重々で釣り合って付き合うってさ、
うーん
で別れんじゃん、
うん、
別れると愛ってゼロになる男女ともに、
うん、
でも責任感が残るんだって。
なるほど。
で責任感に愛を阻止なんかこうまず混在しちゃってる、
はいはい、
でもそれ絶対ずっと残るの。だから男はその責任感を持っていて、別れた彼女がもし泣いてたらその責任感でもしかしたら自分のせいなんじゃないか、
うん、
って思うのが男だ。
故に引きずるやつ。
そうそうそうそ
う。なるほど。
で女の逆に言うとその愛が10もあるから、うん、それを引きずるとその生きていけないから防衛本能で、
うん、
その10持ってる代わりに別れた時にゼロになるっていう作りをしてるっていう、うん、
なるほどね、まあ、考えもある。
考えがあると、
うん、確かにね。
っていうか、まあ、それは俺が思ったことなの、
うん、
あの結構俺いろんな人にする話するんだけど、
うん、
これ結構みんなこう納得する、
うんうん、
しこの理論を持っていることで、うん、いろんなことに対して言い訳が効く
あそこだね
そうそうそうそうそ
う、あれはなんだろうね。俺まあでも悪いことではないと思うけどね、その男が引きずるタイプっていうのはさ、女の子スパッと忘れられて、なんか俺それすごいいいと思う。男らしさだと思う。
だから言うたら責任感ってことでしょ
今の話で。
そうだよね、
うん、
いやそうなんだね。だからその責任感っていうのをさ、ただ女の求めてる責任感ってそういう責任感じゃないんだよね。
付き合ってる時に発揮しろ。
そうだよね、それだよね。そうなんだよね。
それが発揮できないんだよね。
ね
全然ね。
そうですよ。
なるほどね。それでもいい話だね。
そうなんですよ。いい話だよ。
じゃあまだ責任感あるわけだよ、プリクラは。
おでもね、責任感はきっと薄れてくるんだけど、そのまま時間かけて薄れてくるでしょ、
うん、
きっと、
うん、
ゼロには多分ならないけどね。
ならないね。
ゼロにはならないよ、
うん、
でしょ、
うん、
すごい余剰してゼロになるんだもん。
だ俺この前さ、それこそ一番最初に付き合った彼女
おおおおおお
が結婚したっていう知らせを聞いて、
おおおおおお、大丈夫か大丈夫か、いけ
大丈夫だよ。
え、それ聞いて、
うん、
何事もなかったのにお前ギター弾いてたの
まあ、うん、あのね、でも最初に、一番最初になるとやっぱその
言わないな
時期がさ、だいぶもう経ってるから、
うんうん、
なのかわからないけど、
うんうんうん、
なんか、おー、そうなんだっていう、あの、誰かが友達が結婚したっていう同じ感覚で入れたよ。
あ、そう。
だからゼロにならないかもしれないけど、限りなくゼロにはなるんじゃない。
まあね、
結婚したらしいね、うん、おめでとうい
やいやいや、ゼロじゃないね。限りなくゼロの言い方じゃないよ。限りなくゼロの言い方じゃないよ。まあそういうもんだよね。
いや、引っ越しね、でもまあね、話戻るけどね、
うん、
引っ越しか、でもいいよね。なんか引っ越し癖みたいなある人いるじゃん。
ああ、ある人いるね、
うん、あ、分かるよね、俺。
あ、そう。
なんかさ、まあ生活が一変するじゃん、
うんうん、
やっぱりまあ住む駅とかが一緒でもさ、たとえ、
うんうん、
帰り道が違ったりすると、あれをなんか味わいたいっていうのもそのうちに多分入ると思うんだよね、引っ越す理由。
なるほどね。結局さ、どっかでさ、角からさ、突然パンクをやった女の子が飛び出してくるって思ってんだよね。
それは何、それ引っ越しとどういう関係ある。
いや、毎日同じ道通ってたら、だんだんもうこの角からパン加えた女の子が飛び出して音を使うことはないっていうことをさ、
日々ね、
やっぱ実感しながら帰るわけじゃん、
うん、
でも新しい帰り道になったらさ、
もしかしたらみたいな
っていう気持ちになるんだよね、
うん、
まあ比喩だよ、もちろん。
わかるよ。
何か起こんじゃねえかっていうような気持ちにさせてくれるってことだよね、新しくいい道を歩くってことは。
意外とさ、その比喩の部分じゃないけど、道でさ、そんなこういるとするじゃん、うん、何もできないで。俺一回さ、パンじゃないけど、朝だよ、ツアー行かなきゃ、そのバスの時間があってさ、うん、で朝の7時ぐらいかな、もうちょい前か6時過ぎぐらいかなに家出てらさ、もう酔っ払ってるんだろうね、フラフラの女の子が道ですれ違ってさ、で俺なんかあまりにもフラフラだから危ねえと思う、大丈夫かなと思って通り過ぎようと思ったら、いきなり俺の顔をバッとこうやって見て、うんうん、ずっと立ち止まっちゃった、うんうん、で、まあ割と可愛いのよ、うんうん、で、俺もその反動でびっくりして立ち止まっちゃってこう、うんうん、一瞬ね、その体感的には3秒ぐらいなんだけど、多分一瞬なんだけど、一瞬こうなんか空気ができたの、うんうん、でもね、何もできないのいやいや、だから何もできないのよ、ああいう時って、うんうんうん、こういざさ、そのパン加えたなんてもっと突拍子もないことじゃん、うんうん、
実際のことところで
そうとか、これ俺なんかあるなっていう空気がある、まあ、その一瞬だけ何もできない。まあその日そのツアー行かなきゃいけなかったから、その後戻りもできないっていうのももしかしたらあったかもしれないけど、例えば大丈夫って言ってさ家まで送ってくとか、時間的なさ余裕があればそういう選択肢いっぱいあったわけじゃん、何にも考えつかないし。
ああそう、
うん、
なんかそういう出来事ない、その劇的な、
あるかな、
偶然がすごく奇跡を生んだことない。
いやだから俺は多分何もできてきてない。
そうか、
タイミングが多分いっぱいあったんだと思うけど、それってない。だからそれあれもそうだよ、あの俺本田翼バッサーが好きでさ、絶対会いたい絶対会いたいってずっと言ってて、本当に会って、それがエレベーター一緒になったので、俺が下りのエレベーター乗ってて、で途中から乗ってきて一緒に下り行って、あれこの人どっかで見たことあるな、お客さんかなと思って、うわちょっとなんかここで会うの気まずいなみたいな感じで、その1階まで降りる本当に 2,3 階の間に気づいて、あ、本田翼だと思って、うんうん、俺めちゃくちゃその当時一番好きで、うんうん、で、やっべえこれこの個室の中で一緒になるってことってめったにないじゃん、うんうん、なんかしようと思ったんだけど結局何もできず一回でチンって開いて、でも開いちゃってさ、そこで立ち止まることできないじゃん、うんうん、でもそのまま振り返ることもできる、そのまま出ちゃう、結局何もできない俺は
さあ、うん、俺ね「笑っていいとも」見た
最終回、
うん、
いや見てない、
グランドフィナーレすごかったんだよ、
かいつまんで見たけど、なんか YouTube みたいな、
あ本当、
うん、
ダウンタウン行っちゃう
みたいな、
さんまさん、
うん、
トンネルズナイトナイト言うとこ見た、爆笑問題
見た見た、
あれすごいなと思って、まあすごいなっていう風な話はちょっとこの後にするとして、うん、今のその本田翼の話の流れからなんだけど、うん、あれねすごいなと思いつつ、あそこにさやっぱ若手の芸人が飛び込んでくるっていうことはさ、
うん、
できないわけじゃない、うん、でももし若い頃のトンネルズがいたら、あそこに何らかの方法で殴り込んできたっていうイメージが湧くって言うのよ、
はいはい、うんうん、
俺のあの先輩の芸人は、うん、まあ俺はほら若い頃のトンネルズさんは正直知らないからさ、うん、爆笑問題がもしあの座ってる側にいて若手だったらなんとかあそこに回り込んで入ってきたと思うんだよね、うん、そういう若手がいないっていうことをあの瞬間やっぱちょっと反面感じたねっていうふうに言ってたの。
なるほどね、うん、
まあ入りづらい状況ではあるじゃない、
うん、
もう誰も何もできないようなさ、
うん、
で結局やっぱ芸人じゃない中居くんが出てってさ、
うん、
中居くんが仕切るっていう、中居くんの凄さもやっぱそこで際立ったけど、
うん、
っていうシーンもあってさ、うん、その結局その本田翼に関してもさ、
うん、
そのいいとものあの場面に対してもさ、うん、やっぱ飛び込むっていうことに対してもさ、
そうだね、きっかけ作りじゃないけどね、
気持ちの強さっていうのをさ、あるかないかって人生だいぶ変わるよね。
変わるよ。じゃ常にさ、こうあったらこうするっていうさ、イメージしとかないと絶対できないじゃん。
あのね、これね、イメージじゃないんだよ
っていうのは、
あのね、誰かが言ってたんだけど、うん、ロンドンブーツの、うん、アツシさん と、うん、クリームシチューの有田さん、
うん、
この二人はもう決めてる人なんだって、
うん、
っていうのはその誰かがその誰か芸人が、あの二人はそのイメージとかそういう基準じゃなくて、多分どっかで心の中で決めた人間だっていうって、
うん、
っていうのはもうそういう場面が来た瞬間に考える、行くぞって勇気を出すとかっていうじゃなくて、
うん、
もう行くって決めてるんだ、
うん、
もう決まってるんだ自分の中で、
うん、
っていう話をした。でどういうエピソードがあるんだけど、さんまさんがねいて、さんまさん時々不機嫌なんだって、
うん、
でその時に誰もちょっとスタッフ近づりづらいと、なんか変な空気が流れてる、
うん、
時にクリームシチューの有田がポンと入ってきた時に、うん、それをスパッと察知するんだったの人、
うん、
その瞬間その足でさんまさんのとこ行って、ああもうちょっとこの前ゴルフ行ったんですけどっつって言って、その空気をもうパツン断ち切って、もうがっつりこう噛みついてくる、噛みつくところに絡みに行って、うん、でそしたらさんまさんも、ああそうだなみたいな感じでちょっとこうバカ和むみたいな、
うんうんうん、
そういうのをできるのって、そのロンドンブーツの厚氏とクリームシチューの有田さ
ん
だけだっていう芸人がね、
うん、
ラジオかなんかで言ってたの。
なるほど。
なんかね、そこの決めてるんだって。
だからさ、それもそうだけどさ、事前にそういうのちゃんとどう、そうするならどうするっていうのをちゃんと決めてたり、
あのね、決めてる、そうね、決めてるってか、そうだね、
なんか、うん、自分の中でのルールをさ、
うん、そうだね、
しっかりしてないじゃん。
そうだね、
まさかとだって思うことすらもちゃんと予知して、それもさ決めとかないと何もできないかったんだよね俺は。結局だからこのままずっといれば、この先もずっとその感じよ、何もできない感じで、あれはすごくね後悔したことの一つだよ。
え、じゃあ例えばその反省を踏まえて今度もう一回会ったらどうする、同じ場面。
もう行くんじゃない？行くと思う。
あ、そう。
うん。そんなチャンスだって後から振り返ればないもん。チャンスなのか知らんけどさ。
2パターンいると思うんだよ、
うん、
もう反射的に行くって決めて反射的に行けるやつ、
うん、
あともう振り絞って声震えてでも行くやつ、
うんうんうん、いや、声は震えるね。後者だろうね。
俺も後者なんだけど、
うん、
多分前者は多分ね、先天的なものがやっぱり ある程度必要だと思うんだよね。
あとさ、あの全然悪い意味じゃなくさ、空気読まない人、
私も読まないって決めてるんだよね、
うんうん、はね、やっぱすごいよね。
すごいよね。
持ってないよね、うん、普通っていうか常人は。
いやでもね、足ガクガクに震えながらもね飛び込んでく姿っていうのもね、いいよ。
逆にされたことあるの？それ。
え？
逆に自分がそういう風にされたことってある？それなんか別にその音楽じゃなくてもさ、
うん、
その例えば後輩とかいるじゃん、
うん、
がさ、例えばその先輩のその感じ好きじゃないですか。
あ、なんかこう踏み込まれた瞬間、
良くないと思います
ね。なんか俺がね、俺自身ハードルの高い先輩でいたことがないのよあまり。
はあ、フランクなんだ。
フランクって舐められたからね。俺野球だったけど野球下手だったじゃん、
うん、
やっぱ下手な野球部って後輩からバカにされるんだよな。え、なんでこんな話しなきゃいけない。俺なんでこんな話しなきゃいけない。
そういうもんなんだ。
そういうもんだよ結局。 うん、あいつらが俺に敬語使ってんのは他の上手い先輩に怒られるためだ
よそっちなんだね。
そうそうそうそうそう、俺も他のやつでやめて俺が先輩、俺だけが先輩になったら使わねえよあいつら。もう分かってんの、ね、最近さ、うん、そのバイト先にお笑い芸人がいるんでさ、うん、その人とさこのそういう物悲しいエピソード、うん、その例えば野球部で先輩なんだけどすごく野球が下手とか、うん、すごいクラスの中で一番貧乏なやつの話とか、うん、そういうなんかこうその物悲しい状況で生まれてくる笑いっていうのを振り返れば笑えるよねっていう話をね、こうずっと夜な夜なしてるんだけど、
あるねそれでも野球面白い
じゃん。ちょっと話それるんだけどさ、その貧乏の中の話でさ、うん、うわそれってえげつないなっていう話をするのよ、
うん、
それってえげつない瞬間やなっていう話をその芸人さんがするのでその中ですごいお気に入りのエピソードがあって、うん、その貧乏ね貧乏なって言ったらだけど、うん、あのまあうちもそんな、まあ、うちも貧乏だったからね、うん、あそのその人の家もは結構金持ってんのよ、
はいはい、
結構金ある方のうちで、はい、でその大阪って土地から結構貧乏でも明るい家がたくさんあってみたいな、でそんな中であのサッカー少年部に入ったのって、
うん、
そしたらその親があの A 君のうちの親が来て、
うん、
あのみんなお腹空いてるでしょっつって言って、
うん、
ハンバーガー食べっつって言って、うん、あのマックのハンバーガーをね、
うん、
あの当時60円とか70円を、うん、12人ぐらいいる人の分バーって買ってきて、
うん、
あ食べ食べっつって言って持ってたって、
うん、
そしたら B 君ちの親が、ま、もう来てハンバーガー買ってきたから食べっつって言って振る舞ったって、
うん、
それがねモスだったんだって。
ああ、え待って待って、その裕福じゃない人の親は A 君、
A 君A 君ちの親がマックのハンバーガーを人数分買ってきて、
うん、
B 君ちの親がモスバーガーを人数分買ってきてなんかやっぱハンバーガーで一回盛り上がるわけよ、
うん、
でそのうちの息子もなんかそのやっぱ自分ちの親がハンバーガーを振る舞ってるんだっていう、
うん、
その誇りを持っていたわけね、
はいはい、
でそっから後からやってきた B 君ちの親がモスバーガーを持ってきても振る舞い始めたわけよ。その瞬間でやっぱりあのなんかその A 君の表情っていうのを俺は忘れないっていう話、そういう
もの
話、
ねね、
もの話でしょ。
いやそれ面白いね。
面白いでしょ。それをそういう話をねずっと夜な夜なしてさ盛り上がってるんだけど。
なんかさ正直言うとさ、うん、ちょっとした不幸じゃん、その立場によっては、
うんうん、
不幸話になるじゃん。そういうの好きだね。
君はでもそういうさ、
うん、
そういう感覚味わってないでしょ。
え、どういうこと？
あの、うちって貧乏なんかなって思った瞬間って。
いや、あるあるある、全然あるよ。
ある
うちだって全然裕福じゃないよ、全然。
なんかこう、俺しゅんちゃんのその金銭感覚とかさ、すげえめっちゃ金使うわけじゃない
の。あのね、その反動なんだよ、すごい。あの、お金を持ってないから、
うんうん、
お金を持ってないって言うから、その決して裕福ではないから、その貧乏だよって言うと貧乏ってこういうもんじゃってもっと多分下が現れるから、さすがに貧乏とは言えないけど裕福じゃなかったので、俺はそれがすごくそのコンプレックスだったのね。そのお金を持ちコンプレックスがあって、お金持ちに人に対して、で俺は貧乏に見られたくなかったからお金をバンバン使おうと思った。
お
で自分でバイトして、でバイト代貯めて、
うん、
で友達とかにマックとかもさ、だからめっちゃ食ったじゃん。
ガンめっちゃ食ったね。
あれも全部俺のおごりで、俺は金持ってるからっていうのをバイトして貯めて、そういう風に使ってたの。でその名残が今でも残ってるんだよ。だからあと飯が食えないっていうのがすごく俺はみすばらしいことだと思ってて、ゆえに俺は飯をバンバン食う。
そうだね、
うん、飯に
金を…糸目つかないもんね。
そうそうそう。
なるほどね。まあそう、そうね、自分ちのそのバッグでも結構その金に対してさ、うん、その
どっかしらで多分大抵の人があれうちって貧乏なんじゃないかって思う瞬間ってあるじゃない、うん、でなんかローンってさ、うん、言ったらローンだけどさ、うん、その汚い言葉で言ったら借金じゃない、うん、で小学校ぐらいの時にさローンっていう言葉使わないでうち借金あるからなっていうような会話を聞くとさ、うんうんうん、もう心臓バクバクして
る
っていう経験って結構みんなしてるだろうね
一般家庭だったらね
そうだよねでもそれって普通のことなんだけどなんかその瞬間に子供心に感じるトラウマったりやっぱない、
ね、だから俺それずっと引きずってたタイプだよねそれでだから俺はだから大学進学もだからそれが結構引っかかってて自分の中でね、うん、親に相談したらなんてことなかったかもしれないんだけどそれで俺はもう大学に進めなくなるんじゃないかと思ってめちゃくちゃ泣いて
ああそう
で親にそれを全部打ち明けて、うんうん、ただその時にものすごく感動したのは親がそのお金っていうのは確かにないようちはでもお金っていうのは別に何とでもなるから、うんうん、いくらでも稼げるから好きなように使いなさいって言って大学行かせてくれたで俺はそれにすごく感動してもうバンバン使ってい
やそうねいい話だねそれね、うん、いやもう貧乏エピソードっつうのはさそのすごいド貧乏じゃないんだけどなんかその些細な差とかにねいろんなことを感じ
だ マックかモスか
そうマックかモスかみたいな、うん、あそのテンションで焼肉行ったこと話すんだみたいな
そうだね昨日何食ったの俺は焼肉
みたいなそうなんかすごいね
なるほどね
もう一個あってさ、うん、その誕生日会が、うん、その B君の、ね、家にあ A 君の家に行ったのって、うん、その誕生会があるんで、うん、でまあお母さんが振る舞ってくれると料理を
俺はまあその時点でちょっと
振る舞ってくれると、うん、でごちそうだっつって言って、うん、お母さんが鍋いっぱいにカレー作ってくれたんだっていいじゃん別にいいじゃん
いいんだよ、
うんうん、でまあみんなでこうカレー食べるじゃんでケーキ食べるっつって言ってでいちごのとメロンがあるけどっていう話になって、うん、じゃあメロンじゃあ僕いちごっつって言ったらいちごはいちごクリームと、うんホイップクリームを間に挟んであるあの菓子パンあの菓子パンっすかそのなんていうのカステラみたいな挟んであるさ丸ごとバナナみたいな感じのやつでメロンに至ってはそれは俺絶対嘘でしょ持ってるでしょって言うんだけどほんまやってって言いづらいんだけどメロンに至ってはメロンパンだったって話聞いて
ケーキね
絶対嘘だそれは絶対嘘だっつっていやでもうちょっと言われるとさその女の子の話、
はい、
これはその別の人の話なんだけど、はい、そのうちはねうちで誕生会をやってあげることができないから、うん、あなためっちゃダメだってその子は、
うん、
でもその子は行きたいじゃん友達の誕生会、うん、だからそのお年玉をこう取っておいて、うん、言ってもでも3000円くらいしかもらってないわけよ、うん、そのお年玉って言っても、うん、を取っておいて文房具とかをこう500円分ぐらい買って、うん、それを持っていつも誕生会行ってたんだけど、うん、何回目かの誕生会行った時にお母さんにバレちゃったの、
うん、
したらお母さんがその家まで来て誕生会やってるところ帰るわよっつって言って、うん、で引っ張って帰らせてたんで、
うん、
でその時にあんた先に外出てなさいっつって、うん、私はその親御さんに挨拶だけしてくからっつって言って玄関まで行ってなんで私は行っちゃいけないんだろうって思ったんだけど、うん、誕生会って玄関に靴がいっぱい並んでるじゃない、
うん、
その中で一番ボロボロの靴があってボロボロのコンバースだった、
うん、
ボロボロのコンバースの偽物の靴だったんだけど、
うん、
それが 自分の母親の靴だったんだってそれを見て、あ、私はもう二度と誕生会行くのよって思ったっていう、
まあ、いい話だよ、いい話。
いや、俺もそれ聞いて、うん、昼の3時ぐらいのミスタードーナツでさ、もう俺なんか不意に涙止まらなくなっちゃって
へー、そうだよな。
なんかそれはすごいこう、そのさ出来事自体がさ、
うん、
そのいう出来事がなかったとしてもさ、
うん、
そういう思いっていうのはさ、
うんうん、
結構みんな一度は抱えたことあるよね。
まあその俺らぐらいのレベルの
うんうんうん、
人たちだったらね、あるでしょう。だから金持ちの人ってさ、やっぱ感覚違うって言うじゃん、
うんうん、いやあれは本当だよね、
うん、
うん、
もういい悪いじゃないと思うけど、うん、
でもやっぱ一貫してね、やっぱその中でその芸人さんと話してるとさ、
うん、
思うのは結局人生はやっぱユーモアだっていう、
うん、
それをユーモアにできなかったら、
うん、
もう本当に負けになるっていう、
うんうん、
何事も本当そのミストで話してくれた子もあのすごくこう俺が勝手にジーンとした話になって、
うん、
今ジーンとした話で言ったけど、うん、その子自体はものすごい笑い話のテンションで話して
る
から、
はいはいはい
はい、で俺が今ここで噛み砕いて改めて話してやっぱりちょっとこうブルースになった
ってさ、なるね。
でもそれをこうユーモアに変える力っていうのは人にはあるんだっていうね、
うん、
話をしてて、しかもそれをお笑い芸人が言うからさ、
うん、
すごいなんか
もっと面白く言うって感じなの。
あ、っていうかお笑い芸人でユーモアがその人生っていうのを支えてくれるっていうふうに言うから、それも説得力あるじゃないですか、
うんうんうん、
それを志してる人だから、
うん、
だから最後は
笑い
が勝つだよ。だから最後はやっぱ笑いが勝つということで、今回はこれで終わりましょうか。たまにはこういう終わり方もいいんじゃないでしょうか。
ああ笑いで終わってるから俺
いや、俺たちは未熟ゆえにまだその強さがないですから、それはそう間違いない
よ。いやでもそうだね、
うん、最後は笑いが勝つ、
うん、
で俺は日々ユケルにさ、
うん、
こういうのやりたいんだって言うじゃない、
うん、
音楽で、
うん、
こういうことしたいって言ってることの根本にはやっぱそれがあって、
うん、
やっぱこう泣かせて終わるライブは、
うん、
俺の中で1位じゃないんだよ、
うん、
泣かせる音楽は1位じゃない。やっぱり笑かしてくれた音楽が俺は1位だと思うんだよね、うんうん、俺の順位ね、
うんうん、
だからその前フラカンがすっごく良かったのは、
うん、
いいなってやっぱ思ったのは深夜高速でグーッと来て、
うん、
最後真夏の盆踊りで、
うん、どんちゃんするね、
そうどんちゃんするじゃない。俺やっぱあれは本当に素敵なことだなと思いました。
うん、まあ本質だよね、
そう
笑いつつのはね、
うん、だから俺に足りないのはそこだなっていうのがやっぱもう2年前ぐらいからずっと思ってることだしね、うん、
まあ音楽のすごいとこはさ、その笑いを提供する目的で聴く音楽とさ、寄り添うためにある音楽とさ、何にもない時に聴く音楽、いろいろ顔があるんだよね。
そうだね。
それが今そのお笑いとかとはまた違った良さだよね。
そうだね。まあ言ったらね、あの聴く手にとっちゃ別に笑いたい時にお前ら聴かねえよって話だったりするわけ
じゃない。まあね。
そうそうそう。でも俺はほら人間としても表現自分の全部出したいと思ってさ、ってなったらやっぱ自分がどうなりたいかイコールどういうライブをしたいかっていうことになってくるとかするじゃない、
うん、
だからやっぱ俺は笑かしたいなっていう夢をずっと持ってるの、
うんうんうんうん、いやそれはいいことだよ、ね、
まあちょっと真面目な感じで今回ちょっと真面目な回でしたね、
うん、いい話
いい話の回でした ね、いっぱい撮っちゃった、ね、最悪だ
ということで
ごめんなさい、ちょっと長くなりましたが、
はい、
はい、
ライブの予定とか話しますか。
まあちょっと濁さなくていいでしょ、もう今日はそういうしみじみした感じで濁すというか、
そうだね、このまま終わりましょうか、
はい、ネットで調べてください、
はい、ということで、モラハルゆけでした、
はい。